皆さんおはようございます。袴田真由子です。さあ今回の島田のお仕事現場を行くメンバーもうね3回目になってきましたからおなじみのメンバーになってきたんじゃないでしょうか。ご紹介しましょう。島田高校の川田真凛さん、そして島田工業高校の三原翔さん、島田商業高校の大塚奈穂さん、金谷高校の望月美優さん、そして島田商成高校の平岡和則さんです。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
いやー皆さんもう夏休みもう終盤ですけど、どう夏楽しみました？楽しんだ。あ、今大塚さんもううんって大きくうなずいてくれましたけど、何か夏休みしてきたの？
はい、
うん、
東大のオープンキャンパスに参加してきました。
え、東大のオープンキャンパス？なんで？
あの東京大学に入ってみたいっていうちょっと警察なんですけど、
う
ん、あの高校生しか入れないんでちょっと講義を聞いてみたいなと思って。
え、講義聞いてきたの？
はい。
何の講義聞いてきたの？
理工学部の講義を聞いてきました。
理工学部？もう聞いただけで私絶対わからない気がするけど、わかりました？
全然わからなかったです。
面白かった？
まあ雰囲気はやっぱわかったので、うんうん、行ってよかったと思います。
いい思い出になりますよね。
なりましたね。
あ、すごい面白いです。皆さんもね、まだいろんな夏の過ごし方あったと思いますけれども、さあそんなメンバー夏休みを過ごしている中、お仕事現場にもしっかりと取材してくれました。今回のお仕事現場は堺産業株式会社なんです。堺産業株式会社は産業用繊維資材のパイオニア企業なんですね。夢を織りなす100年企業と掲げているんですけれども、堺産業今年で創立100年を迎えるという企業なんですね。さあそれでは早速見学した時の様子を聞いてみましょう。
私ども堺産業は産業用繊維資材の織物を織ってます。で、5ミリの細い幅から4メーターまで織れる織機があって織ってます。で、扱う繊維なんですけど、私ども主に織ってるのはガラス繊維とかアラミド繊維とか炭素繊維とかという高機能繊維の織物を織ってるメーカーですので、そういった広い幅の織物を織ってます。
あの先ほどは4メートルの幅の織物だったんですけども、こちらは今2メートルの幅の織物を織ってます。でこの黄色い繊維はですね、アラミド繊維といいまして、防弾チョッキなんかに使われる、切れにくい繊維です。こういった織物をですね、日々織りまして、我々の会社はいろんなお客さんの方にご提供をさせていただいております。
で、ガラス繊維もこの黄色い繊維、アラミド繊維というのも電気絶縁用途で主に使われたりなんかしたり、補修補強で使われたりなんかしている繊維です。こういった織物関係を織っているのが一つ堺産業の大きな特徴です。で続いて成形品の方をご案内します。オートクレープ
FRP ファイバーレインフォーストプラスチックスの略なんですね。でいろんな形でね、硬いね、あのものを作るんですけども、一つのやり方としてオートクレープつって言って圧力をかけて固める釜があります。熱もちょっとかかるんだけど、その釜に入れて、ものを作るという機械です。でこれ大きなものだと航空機ボーイング787とかという飛行機なんかにも使われる材料として、あのこういう形で成形して使われたりなんかしてるんですけども、堺産業はそこまで大きくなくて、まあ、1.5 メーターの 3.5 メーターくらいのものまで入るような、こういったオートクレープという釜の中に機材をセッティングして入れて固めて作ってます。堺産業は本当大量品を作るよりも少量多品種でいろんなものをね作ってやってるますんで、
樹脂なんで柔らかいやつが硬くなったやつあったじゃないですか。あれってその機械の中に入れるとすぐその熱を加えたりするだけでああなるんですかね。
そうですね、 樹脂は基本的に熱を加えると固まる性質を持ってます。卵みたいにそのものだけですとパリンとすぐ割れてしまうんですね。でカーボンの繊維を入れることによって強度を持たせる、強さを持たせるっていうために高機能繊維のカーボンを入れた FRP という形で作っております。主に用途としましては、先ほどちょっと見ていきました鉄なんかの代わり、鉄だと重いので、いろいろ動力に、力がかかってしまう、ガソリンも使ってしまうとか電気も使ってしまう、そういったものをより、使わないで済むような形にするためにこういったカーボンの FRP とか、ガラスの FRP とかにしていただいております。
1918年からっていうことなんですけど、その当時は何をやってたんですかね。
靴の紐、靴紐であったりとかジッパー、ジッパーの横についている、布、こういった布の織物であったりとか、布の紐であったり、そういったものが創業になっております。ガラスの糸とか、カーボンの糸とか、アラミドの糸とかっていうのは多分初めて見たんじゃないのかなと思います。でも皆さんの生活している中にはこういったもの必ず入っていますので、見えないところには使われております。皆さんのうちにもこのアラミド繊維は光ファイバーのケーブルの部分で行ってる部分があったりとか、ガラスの繊維なんかはプラスチックかな、強化プラスチックなんかでお風呂なんかに使われてるかな、そういったものにも使われておりますし、カーボン繊維の方につきましてはこれからいろいろ広まっていくものになってくると思いますので、皆さんの見えないところに入っているものということで、これからちょっと注意して見てもらえればいろいろこんなのがあるんじゃないかなと思って、まあ、割るとお父さんとお母さんに怒られちゃうかもしれないですけどね、ちょっと割ってみたら出てくるかもしれません。
今回のお仕事現場は境産業株式会社です。いろいろ今ね聞いてもらいましたけれども、産業用繊維資材のパイオニア企業ということなんですけれども、まずは川田さんどうですか、見学してきて一番印象に残ってることってどんなことがあります？
一番印象に残ってるのはなんか鶴の恩返しみたいに旗織り機があったのですかね、
うん、わかりやすい。そうね、旗織り機がねいっぱい並んでましたよね、はい、でもあれは普通の布糸じゃないんですよね、ただのね、
なんかガラスの糸とかもあって、うん、どうやってガラスが糸になるのかちょっと不思議だったんですけど、すごいなって思ってました。
他にもありましたよね、ガラス繊維だけでなくって。望月さん、
はい、うん、アラミド繊維、
うん、
防弾チョッキに使われている高機能の繊維で、
うん、
カッターで実際切ってるところを見たんですけどなかなか切れなくてすごい丈夫なんだなと思いました、
ね、そんなもう本当に何でしょう、普段の生活には関係なさそうな感じはしたんだけれどもね、大塚さん結構関係があったんですよね。
光ファイバーの中にも使われてるということに驚きました、うんうん。
どうですか三原さん、行く前と見学した後だと、
はい、
かなりこう境産業に対する印象とかも変わったりするとこありました？
行く前はどんなとこかなと思ってたんですけど、うんうん、まあ中見学したら、うん、釣り竿とか弓とかが置いてあって、まあ、身近なものにも使われてんだなと思いました。
釣り竿とか弓とかっていうのは持ってみましたよね。
ああ意外と軽かったです、
うん、あれが何で作られてたんでしたっけ？
カーボン、
うん、ね、そういった形でカーボン繊維、アラミド繊維、ガラス繊維っていう3つの高機能繊維を織物としては使ってるのがこの企業の大きな特徴ですよっていうお話がで今聞いてもらったところにもありましたけれども、で平岡さんも質問してましたよね、さらにカーボンに関しても。
ああ、なんか普通の鉄とかだと重すぎて動きとかにこう支障をきたすものがあるけど、硬くて、
うん、
でかつ軽いから、
うんうんうん、
いろいろなところで使えるっていうのでお ですね、僕中学卓球やってたんですけど、その時にラケットにカーボンが入ってるのがあって、うんうん、何かなと思ってたんですけど、そうなんか見て、あ、こういうのなんだなっていう、なんですかね、身近に感じたかなって。
そうですよね、ああいったものを見ると意外と、あ、社会産業身近だったんだなっていう風な感想をね、だんだん川田さんもお持ちになってきたんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。
なんか社会産業って名前からして、うんうんうん、工業の人とかそういう関係の人にしか興味ないのかなみたいな風に思ってたら、こう意外と身近なところで隠れて社会産業さんの製品とかがあって、なんか陰で生活を支えてくれていてかっこいいなっていうか思いました。
そしてもちろんその会社のこともそうなんですけど、やっぱりね、望月さんといえば
ご飯
そのあたりもね、今回もしっかりメモしてきました。
定番になりつつあるんですけど、
うん、
まあ、ここは250円ってことでまあまた安いなって
でまたあの女性にも働きやすい企業っていう話もありましたよね。大塚さん、そのあたりはどうでした。
と働く時間が、うん、と午前8時から午後4時45分ということで、と子供がいる女性にも働きやすい環境だなと思いました。
うんうん、そうですよね。そのあたりも考えられていて、やっぱり女性も多く働いていらっしゃいましたよね。でまたその社会産業の技術を生かして新しい今取り組みも始めてるっていうところで、これはやっぱ女性の方が気になるかなね、一番食いついてた大塚さんにこの話聞いた方がいいよね。大塚さんね、
イヤリングとか、うん、髪留めですかね、あとピアスとかブレスレットも、その織物を使ってアレンジされてるところがなんか斬新なデザインだなと思いました。
デザインもねすごく可愛かったですよね。あの最後にあの心臓マッサージの体験もさせてもらったと思うんだけれども、あのあたりのことってどうでした。体験したのが、はい、三原さん、
はい、
ね、心臓マッサージの体験をさせてもらいましたけれども、
はい、
そこでの感想ってありますか。
あ、なんか会社の人がもっと早く1秒に何回かやってって言われたんで、すごい力がいるなと思って大変だと思いました。
その心臓マッサージの機械を開発したんですよね。そのあたりはどうでしょう。
地元 の、
うん、
その小学生中学生たちに心臓マッサージをなんか身近に覚えてもらうために作ったとかって言ってて、なんかその地元に密着してる CSR もやってるよって言ってたのが本当なんだなって思いましたし、本当になんか水が入ってる分こう重さも押す強さとかも分かったので、まあそんなことはあってほしくないですけど、もし目の前で心臓マッサージ欲しい時にできたらいいなと思いましたね。
っていう風にね、本当にあの社会産業繊維資材からスタートして、でその会社が今ではその心臓マッサージのキットを作ったりだとか、あとアクセサリーを作ったりとか、幅広く活動をしているということを今回ね、いろいろ教えてもらったんですけれども、皆さんは最後にね、そのね、社会産業に行ってきての感想をね、またしっかり伺いたいなと思うんですが、まずは川田さんから。
とその1918年からってことで、今年で100年目で、たくさんの分野にこう少量多品種でなんか進出してて、またその中でもそのそれまでの長い歴史の中の技術だけじゃなくて、こうアクセサリーとかだったりっていう新しい分野にも挑戦し始めて、でこうなんか昔にとらわれないっていうか、どんどん新しいことも取り入れてってこう進化していくから、これまでも今からも親しまれ続けるのかなって思いました。
うん、ありがとうございます。望月さんはどうですか。
最初社会産業って聞いて、まあ、まずなんだろうって思って、で服とかなんかそういう関係かなと思ったら、服じゃなくてあのヘルメットのあごひもとか、あの時計のバンドとかそういうのを生産してて、名前は聞いても分かんないけど、実は本当にすごい身近なものを作っ ってる会社なんだなってことが知れてよかったと思います。
大津さんはどうですか？
私は栄産業という企業名も知らなくて、何をやってる企業かも全く知らないで今回見学に行かせてもらったんですけど、それで繊維とかを使って私たちの生活を陰でサポートしてくれているんだなっていうのをと見て実感することができました。そして自社ブランドを立ち上げて消費者に栄産業っていう名前を広く知ってもらいたいということで、そのアクセサリーやバッグを作られていることで私たちにもっと身近になる企業になるところだと思います。
うん、そうですよね。三原さんはどうですか？
はい、繊維の中でもたくさん繊維があって、まあ、中でも炭素繊維っていうのが一番すごいって聞いて、まあ、わずかな繊維でも500キロとか700キロとかのものを支えることができると知って、まあ、今までそんなことは全然知らなくて、今回行ってみてそういう繊維ってすごいものだなと思うことができました。
そして平岡さん。
はい、もうなんか全部言われちゃった気もするんですけど、なんですかね、なんか軽いのに硬いだったりとか、その何かに変わってこれの方がすごいみたいなものを作ってて、でかついろいろな種類で作ってるってことで、まああれですよね、すごいいろいろなところで活躍できるものを作ってるからすごいなってのと、あとやっぱ重要な部分を支えるものを作ってるってところで、なんか土台的な感じで、まあこれからもといろいろなものを支えていってもらいたいなっていう思いました。
本当に100年を迎え、さらにねこの夢を織りなす100年企業ということで、これからも挑戦を続けていく、そんな企業な、チャレンジをずっと続けていっている企業っていう感じがしましたよね。島田高校の川田真凜さん、島田工業高校の三原翔さん、島田商業高校の大塚奈穂さん、金谷高校の望月美優さん、島田商成高校の平岡和典さんにお仕事現場栄産業株式会社取材してもらいました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。